た一回洗濯機回せば終わりだわ。あ、今夜の夕飯何にしようかしら。あ、よしこちゃん、ちょっとテレビつけてくれない？
はい。
では次に、昨日成田に到着しました中国からの残留孤児の肉親探しが今日から始まりましたが、現在までに2人の日本人からの問い合わせがありました。1人は東京の三鷹に住む長橋和子さんで、長橋さんは今回来日した孤児の1人スー・シュウインさんが長橋さんの三女幸子さんではないかと名乗り出て今日面会をしました。スーさんは敗戦の年の8月、黒竜江省公安付近の土手に捨てられていたのを近くの農夫に拾われましたが、間もなく現在の養父母のもとに引き取られ、今日まで育てられていたものです。今日の面会でスーさんは長橋さんの三女幸子さんであるらしい可能性は出たものの、確認には至りませんでした。
捨てたところだわ。
二人は血液検査をした上で、
どうしたの？
明日もう一度
テレビに釘付けになっちゃってみた。
ああ、なんでもないのよ。あの人のお母さん、見つかってよかったわね。さあさ、できたから乾かしてった。私の名は、堀口すみえ、65歳の主婦です。娘のよし子に気づかれぬように、そそくさと立ち上がったものの、その時私は、44年前の敗戦の時、中国でこの手で首を絞め捨ててきた長女の菊子のことを考えていました。今しがた見たテレビでスーさんのお母さんだと名乗り出た老婦人が涙を流してスーさんを抱きしめている姿に、あどけない菊子の青ざめた顔がふっとよぎりました。あの子も生きていればあのスーさんの年頃なのです。
お母さん、今夜何作るの？買い物だったら私行ってくるわよ。
ありがとう。じゃあ頼もうかしら。今夜はカレーにするから、じゃあ鶏肉と玉ねぎ買ってきてちょうだい。じゃがいもと人参はまだあるからね。お財布はタンスの一番上の引き出しね。私は満州で夫と二人の子供を亡くしました。夫は戦死、長男はソ連軍の戦車の砲撃で即死、長女の菊子は軍の命令でこの手で絞め殺したのです。九死に一生を得て日本に引き上げてきた私は、縁あって今の主人と再婚し、娘のよし子が生まれました。菊子への両親の呵責から神様の救いを求めた私は間もなくクリスチャンになりましたが、菊子の死の真相を家族にはどうしても話せませんでした。はいはい、堀口ですが。
すみえ、今日テレビ見た？
あ、何の？
ほら、中国残留孤児の。
見たわ。それがどうかしたの？電話の声は私の親友の横川智美でした。女学生の頃から熱心なクリスチャンだった彼女は、戦争中の軍部の圧力にも決してイエス様への信仰を捨てませんでした。そして敗戦の時に菊子の後を追って死のうとした私を止めた彼女は、その後も何くれとなく私を助けて聖書を共にしてくれたのでした。私がクリスチャンになったのも彼女の導きでした。
あのスー・シューインという人、菊子ちゃんじゃないかしら。鼻のあたりといい、口元といい、若い時のあなたにそっくりよ。年も45歳だって言うし、首にあざもあるんだって。
何言ってるのよ、菊子は死んだのよ。それにスーさんのお母さんだっていう人を名乗り出たじゃない。
実はね、私厚生省の方に電話で聞いてみたのよ。そしたらスーさんは港湾付近の川の土手に捨てられていたのを近くの農夫に拾われたんだって。その時にね、身につけていた手ぬぐいがあって、 もう薄くて読めないんだけど、名前らしきものが書いてあるんですって。その一つの字はどうやらことぶきっていう字らしいの。そういえば墨絵の巣はことぶきという字を書いたわよね。
何言ってるのよ、人違いよ。もうことぶきなんて字のつく人は他にもいるでしょ。それに私は菊子のことうちの人には何も言ってないのよ。今さら娘が出てきたからって何と言って説明すればいいのよ。
ねえ、私はあなたと満州を逃げ回り一緒に引き上げてきたからあなたの気持ちわかるわ。でもね、それじゃ菊子ちゃんがあまりにもかわいそうよ。今会わなければあなた一生後悔するわよ。ねえ、ちょっとだけでいいのよ。ちょっと見て人違いならそれでいいじゃない。ほら、あなたも知ってる牛田さんが通訳やってるのよ。うまく話してくれるわよ。ねえ、一緒に行こう。
私はスーさんに母親が見つかったのでよもや聞く子だなんてことはありえないと思えて、なかなか決心がつかず、その時はとうとう断ってしまったのです。でも今にして思うと、神様は不思議な方法で道を備えておられたのです。その翌日、私はともみに買い物に誘われました。娘のよしこが三十になってやっとお見合いする気になったので、その洋服を買ってあげなければと思っていた私は一緒に行くことにしたのです。
随分と混んでるわね。ねえ、まず私の買い物付き合ってね。
いいわ。で、何買うのよ。
スカーフよ。婦人物は3階だっけ。
私たちがスカーフを選び始めてしばらく経った時、
ちょっと向こうから来るの石田さんよ。じゃあ、あの女の人ひょっとしてスーさんじゃない。そうよ、スーさんよ。石田さん、石田さん。
ともみからいろいろ聞いてはいたものの、初めてお会いする石田秀一さんは中国からの引き上げ者です。その語学力を買われて大学で中国語を教えているのですが、戦争中迷惑をかけた中国の人たちに少しでも罪滅ぼしをと、孤児たちの来日のたびに通訳を買って出ているだけでなく、いろいろと日本滞在中の面倒を見ているのだそうです。そして彼が連れてきたのは紛れもなくあのスー・シュウインさんでした。
ああ、横川さん、これはこれはお買い物ですか。私たちもそうなんです。ああ、こちらがスーさん。この間ほら、あなた会いたがっていたからちょうどよかった。スーさん、こちらがこの前お話しした横川智美さんだ。
石田さん、通訳お願いね。ニーハオ、スーさん。今日はお買い物ですか。それにしてもお母さんにお会いできてよかったわね。
ところがね、スーさんは昨日会った人は人違いだと思うと言ってらっしゃるんだ。
どうしてですの。
テレビに出てた長橋というご婦人が、スーさんを捨てた場所をいろいろおっしゃるんだが、みな違うんですよ。あの方ももう70を過ぎてるし、血液検査をすることになってるんですが、スーさんは違う人だと思うと言ってる。
スーさんの手ぬぐいをぜひ見たいわ。
どうしてそんなことを聞くのかとスーさんが尋ねてる。
私、もしかしたらあなたの本当のお母さん探してあげられるかもしれないの。
手ぬぐいは今日持ってきてないそうだ。
じゃあ首のあざはどうしてできたのかしら。
もう無事だ。
それはね、わからないそうですよ。養父母もそのことを教えてくれなかった。あの長橋さんは縄で作ったブランコに首が引っかかってできたと言っておられるが、 スーさんは知らないそうです。
ああ、石田さん、こちらの方をスーさんに紹介してよ。堀口すみえさん、私と同じ満州からの引き上げ者よ。
堀口さんですか。あ、これは初めまして、石田です。堀口さん、失礼ですが、もしかしたらあなたスーさんのお母さんじゃありませんか。何か顔立ちがそっくりですよね、えスーさん。
スーさんは驚いたように目を丸くして私を見つめています。私にはその時何が起こっているのか、頭の中が空っぽになってしまって分かりませんでした。目の前にいる一人の中国人女性、それは私が見ても確かに自分にそっくりなのです。その時でした。
ママ、おでママ。
スーさんが突然私の手を取って叫び出したのです。
ママ、あなたが私のお母さんなのですね。
いえ、違います。私は違います。私の子供は満州で死にました。もう生きてなんかいないんです。私には今夫と子供がいます。あなたは私のことはありません。
ママ、イーサフォー、嘘です。私のお母さんだ。私には直感でわかる。
いい加減にしてください。人違いです。私失礼します。
ママ、
どうした。
おいで、ママ。イーシャマ、ホーシャマ、お母さん、どうして行ってしまうのですか。ママ、ママ、ママ。
私はスーさんの、いいえ、間違いなく私の子、キクコの悲痛な声を音にしながら夢中で外に飛び出していました。キクコが、キクコが生きていた。
ママ、あなたがお母さん。
今さらどうして母だと言える。主人や子供に何と言えばいいの。でも、あなたは私の子よ。